ファーズレディオショー始まりました、ナビゲーターの竹です。今日はですね、童貞ネットのパル内藤さんにゲストにお越しいただきました。パルさん、こんばんは。
こんばんは、パル内藤です。よろしくお願いします。
いや、もう夢のようですよ、パルさん。
いや、もう本当にこちらありがとうございます。
いえいえいえ、いつも聞いてて、まさかこうやってお話できる日が来るなんて夢にも思わなかったので、
本当にもう竹さんがこうやってラジオを始めるって聞いて、
はい、
でこうやって読んでいただいて、
はい、
なかなか俺もその接点があまりその周りのポッドキャストとかやってる方とないんで、
はいはいはい、
もう本当にこういうの稀なんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
でもまあ私パルさんもう童貞ネットのラジオを聞いて、
はい、
まあ、2年3年ぐらいになるんですけど、
はい、
いやもうパルさんのことは結構私知ってますんで、その他の方のラジオもあまり聞かないとか、そういう結構辛口な感じが結構好きだなと。
自分にしかね、あんまりちょっと興味がないので。
たまには私の方のラジオもあの興味持っていただければと思いますんで、
自分の収録分はちょっと聞かせていただいて
他も聞いてくださいよ。
他もですね
すいません、
聞かせていただいて、
はい、末永これからもなんかこの機会に、
そうですね、
仲良くできれば、
横のつながりないんで、これからもお願いできればと思います、
はいはい、で、はい、今回はですね、あの私のラジオに聞いていただいている皆さんが、
はい、
あれパル内藤さんって誰って思われるかもしれないので、
はい、
いや一応あのポッドキャスト界ではかなりかなり古株ですよね。
古株ではありますね。
ですよね。で、はい、ランキングの方も結構上位にいますし、
そうです、局地的なそのランキングで見ればですよね。
そうですよね。簡単なプロフィールを私の方からご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、パルはカタカナですよね。
そうですね。
内藤さんですね。
そういう感じですね。
そうですよね、はい、で年齢が今年34歳。
そうですね、
はい、もちろん性別は男性、
はい、
で住所は東京で、ご出身が埼玉の方で、
そうですね、
はい、で趣味の方が伊集院光さんのラジオ。これ結構皆さん多いですよね。
やっぱりラジオ好きな人は聞いて出ますよね。
そうですよね。
もう
あのパルさんラジオってどのぐらい学生の時とかから聞いてました？
はい、多分聞き始めは小学校4年生とかだと思うんです
よ、ね。どんなラジオですか？小学校4年生
っていう。小学校4年生、多分 TBS ラジオなんですけど、
はいはいはい、
まあ、基本的に最初から FM とかじゃなくて、やっぱり最初から AM 行っちゃってた部分があるんですけど。
あ、なるほどなるほど、
はい。なんでその流れで来てるんですけど、うん、
はいはい、
AM で岸谷五郎さん
の
ラジオがあったりとか、
はいはい、
あとそっからその小佐金、
はい、
小堺さんと関根さんのラジオだったりとかで、伊集院さんとかっていう大体流れかな。
なるほどなるほど。あれですね、トーク番組みたいな感じです
か？が多いですね。
そうですよね、
はい、
僕ラジオを聞いたきっかけっていうのが、
はい、
僕結構まああれなんですけど、家の実家の方がラジオをずっとつけっぱなしの家だったんですよ、はい、でうちの親はまあまあ親なので、
はい、
NHK をずっと聞いてた。朝か、もう朝のラジオ体操から、
はいはい、
夜は、ラジオ深夜便っていうのが NHK でやってるんですけど、はい、それを寝ながら聞くっていうのがあれで、
なるほど。
でラジオ、まあテレビもまあ見てましたけど、
はい、
ラジオに結構囲まれて、食卓とかもラジオ聞きながら、NHK のラジオ聞きながらっていうのをずっとちっちゃい頃から、そういう生活だった。ラジオは結構僕はもう、普通に一般的な感じで、
はい、生活の一部
で、ね、一部でしたね。でこのポッドキャストっていうこのインターネットラジオがまあこう一般化される前っていうのは、
はい、
僕は AM、 その NHK だと AM なんですけど、うん、
はい、
けどあとは FM とかで、
はい
はい、そういう音楽系とか、
あ、
今夜とかはそういうなんかそういう感じのトーク番組とか FM は聞いてたりしますけどね。ど
ちょっと FM おしゃれなんですよね。
ただまあおしゃれ、まあおしゃれはおしゃれなんですけど、音楽とか、
そうですね、
はい、ただ最近インターネットやラジコとかあるじゃないですか、はい、で家で聞くもね、昔のラジカセっていうのはどうしても AM、FM っていうのは電波が入りにくかった部分とかがあったんですけど、
ね、うん、
今ラジコが出たから結構安定して聞けるし、 あのいろんなところの地方のコミュニティラジオとかも聞けますし、うんうん、そういった意味ではすごく僕ラジオを聞いてますね、 FM の方は。
なるほど、うん、じゃあもう昔から今もほぼ変わらず、もう本当にラジオがもう生活の一部で入ってる。
そうですね、はい、テレビはもうテレビももちろん見ますけど、
はい、
はい、あと趣味がニコニコ動画、
はい、ああそうですね、最初の頃からですかね。で途中からあの有料、はい、まあ有料会員と無料会員って言いますけども。
あ、そうなんですか。
はい、有料だと月500円取られるんですけど、
はいはい、
もうなんかもう何年も有料でお金払って、も
う あと趣味、あともう一つあの気になるのがオナニー。これオナニー趣味なんですか。
オナニーはもう趣味ですよね。一日一回の儀式的な。
ああ、儀式的な感じ。
もうそんなに深く考えないで、あのちょっと作業的なところになってますけど、
最近は。作業的な部分で、はい、どういった感じであれします。普通に例えば、動画見るとかなんとかとかってあるじゃないですか。
まあそうですね、あの、うん、ネットの、
はいはい、
某サイト、某 FC、
はいはい、
なんとかサイト的な
ありますね、
はい、という、まあ、男性は大体知ってるんじゃなかろうかという
そうですね
サイトで、まあ、はい、深夜の2時過ぎから、
はい、
まあ、ちょこちょことお世話になったりとか。
なるほどなるほど。
はありますよね、お手軽ですからね。
大体まあ1日1回とか1日2回とかで、その時間的にどのぐらい時間割きます。
ああ、これは難しいところですよね。
そうですね、人それぞれなんですけど、
うん、そうですね、今は結構時間があるんで、
はい、
あの別に、
はい、
あのなんでしょう、一日前は仕事がある、
はい、
日、
はい、
とかは、はい、しないようにしてたんですよ、
はい、
朝起きれなくなっちゃうことがたまにあるんで、
はいはいはい、
だけどまあ今は結構時間があるんで、
なるほど、
もう別に毎日全然できますし、
はい、
時間もなんかやっぱしネットの海を探し回るわけじゃないですか、俺たちは。
あ、はい、はい、そうですね。
それ時間結構かかるじゃないですか。
はいはい。
なんでそこは今は別に好きなように時間かけてますけど、
はい、
ま、でもやっぱしなんだかんだ1時間ぐらい探しちゃいますかね、いろいろ。
まあ、探す時間も長くなりますよね。
そうです。別に行為自体は別に作業なんで、
はい、
大した時間はないんですけど、
はいはい、
その充実した何かそういうおかずをちゃんと、うん、あの獲得しないと、うん、なんか充実感得られないので。
なるほどなるほど、
はい、そこをちゃんとね時間かけてますね。
まあ儀式的な部分もあるし、ね、あとは自分のものをこう鍛錬するっていう部分とか、自分の性癖を探すっていう、その未知への遭遇を探すとか、そういう感じで僕時間割いてますけど。
なるほど、壮大なんですね。
ちょっと女性にはわからない。
ちょっとわからない。
まあ女性もなりますからわかんないですけど。ね、まあ同じても絶対私もなりませんって言いましたからね。ね、女性は。
女性はそうですからね。
はい、あれどうなぜでしょうね。これ不思議でたまんないですけどね。
まあ恥じらいですかね。
なるほどなるほど。
大和なでしこなんですよね、女性は。
ああ、なるほど。
みんな繕って繕って。素敵ですよ、女性はね。
あですね、もう、まあ、ないものがある、こっちにはあるものがない、よくわかんないですけど、すいません。
いや、もうそんなもんですよ、もう
そうですね、
そうデコとボコですからね。
あ、そうですね、
ちゃんと合わさる感じになってますから。
それですね、あと童貞ネットというラジオということで、童貞喪失日っていう形が書いてあるんですけど、はい、22歳と11ヶ月。
そうですね、
結構あれですね、今34歳だとあのもうセカンド童貞になっちゃうんじゃないですか、もうぼちぼち。
そうですね、もうぼちぼちというか、もう十分セカンド童貞と呼んでいいかと思うんですけど。
付き合った、女性の数が1人。
そうですね。
あと26歳の時に別れてから、まあそうですね、ずっとフリーという形になりますね。
そうですね。
あとここら辺ツッコミ買いが結構あるので、後でちょっとお話させていただきます。
ちょっとドキドキしますけど。
すいません。で、今、童貞ネット、童貞ネットってありますけど、略称になっちゃうね、童貞ネット、アットネットラジですよね。
そうですね。
正式名称は。
ポッドキャストとかでの、そのラジオを配信している番組名としては、はい、
番組、そうですよね、はい。
童貞ネット、アットネットラジですね。
そうですよね。
はい。
で童貞ネットについてっていう形なんですけど、
はい、
で今童貞ネットさんの方 の、はい、そのちょっとホームページを見させていただいてまして、
はい
はい、まあ、パルさんは一生童貞だと思ってこのサイトを立ち上げたわけじゃないんですが、
はい、
まあ、今の話でおかげさまで22歳の時に童貞じゃなくなりました。
そうですね、
はい、童貞卒業しても相変わらずネガティブ 自虐的思考、うん、コンプレックス、性に対し劣等感、中二病に揉まれる日々は変わりませんという形ですね。まあ
まあ変わらないですよね、まあ、
変わらない感じですか、うん、
まあ多分そのなんでしょう、そのプロフィールじゃないですけど、そういうの書いたのっていうのが、
はい、
何年前だか分かんないですけど、
もうあれですよね、上げても今年7年目ぐらいですよね。
そうですね、ラジオは7年目で、その前から一応サイト自体はあったんですよ。
あ、一応まあ皆さんこの童貞の情報交換の場になればいいと思ってサイトを継続しています、
はい、
形で、はい、これあれですよね、僕も最初思ってたんですけど、全部ネタじゃなくて本当に本当なんですね。
まあ9割方は本当ですよね。
本当ですね、
まあまあ、1割ぐらいはもしかしたら持ってるところはあったりなかったりあるかもしれないですけどね。大体本当ですよね。
本当ですか、
はい、
でその童貞ネット、まあ僕もこれ実際そう思ってるんですけど、はい、まああのパル内藤さんあれですよね、自称天才ネットラジオパーソナリティっていつも言ってますけど、これでも僕、はい、あのパルさん、僕のラジオ基本的に一人喋りじゃないので、はい、相手がいての会話トーク形式ですけど、
はい、
パルさんは一人でおしゃべりしてて、
ね、
いつもあの聞いててすごく安定感あるな、
うん、そう言ってもらえると、
いや最初は、はい、最初は正直こう聞きやすい声のトーンとか声質とか、そのおしゃべりの安定感っていうのを聞いてたんですけど、
はいはいはい、
僕ラジオ始めてからはすごくあの勉強になる部分が多くて、そういった違う視点から最近は聞いてるんですけ ど、
なるほど、
毎週日曜日の23時から、はい、まあ24時って書いてありますけど、これもっと長いですもんね、夜1時ぐらいまでなってますよね。
まあ本当1時間ぐらいのラジオで大体したいんですけどね、はい、
そうですよね、
やっぱりちょっとテンション上がってきてしまうと長引いてしまうのはありますね。、はい、
でこちらを生放送で配信して、
はい、
で大体水曜日ぐらいでしたっけ、
そうですね、水曜日中ぐらい
ぐらいにポッドキャストに上げるという形で、
そうですね、
これかなりのつわもんだと僕思ってるんですけど、
そんなこともないんじゃ
ないですか、ないですか、
うん、そんな感じはあんまり自分ではない
で、本当ですか、ラジオをパルさんが始めようと思ったきっかけっていうのは何かございますか。
そうですね、まあもともとこの童貞ネットって今そうやってラジオでやってますけど、もともとはサイトがあって、
はい、
でサイトで何やってたかっていうとブログ、はい、今だとブログって言いますけど、
はいはい、
昔だとその、まあ、日記系サイト、テキスト系サイトっていうもので、
はい、
ずっとその日々の日記というか、
はい、
をつけていたんですね、
はい、
で結局なんか自分が思ったこととかを、
はい、
なんか人に言いたくなっちゃう性分なんですかね。でずっとそれであの文字で書いてたんですけど、
はい、
でなんか友達と一回その、
はい、
たまたまその、ね、今ネトラジってもうあんまりみんな使ってないメディアかもしれないんですけど、
はいはい、
そのインターネット上でラジオがすぐに、はい、あの配信できるよっていう、
はい、
あの、
はい、
ものがあって、
はいはい、
でこれを友達とノリで2人でやったんですね、
はい、
ちょっとやってみようぜっつっていろいろとあのソフトインストールとかして、
はい、
でもう言ってから多分1時間後ぐらいにも配信してたんですね。それが初めてラジオをしたっていうところになるんですけど、
はいはい、
でやってみるとやっぱりラジオはやっぱりちっちゃい頃から好きなんで、
はいはい、
楽しいじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、憧れの部分もありますし、
はいはい、
でラジオでしかも自分はもともとその人に何か考えたことあったら伝えたいのあったから、
はいはい、
そうすると全部ちょっと、まあ、マッチするというか、
だ
から、まあ、ラジオそれで、まあ、友達と一緒にやってるのも並行しながら、
はい、
自分ももともとラジオとか一回やってみたいなと思ってたので、
はい、
で一人でもあの、はい、並行してやるようになって、
はい、
でなんか今に至る感じなんですかね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
それで、まあ、童貞ネットという形で、
はい、
例えばパルさんが、
はい、
思う、うん、童貞って、まあ、童貞っていう、まあ、
童貞はでも難しいですよね。人によってその童貞基本的にはまあ女性と、
はい、
まあ、セックスしたかしないかっていうところですけど、
はい
はい、まあなんか難しいのはそのいつそのセックスをしたか、
は はい、
年齢ですよね。
あ、男性はこだわったりとかそういうのありますね。なんか
そうですよね、
はい、比べたりするっていう、
まあ、女性もそういうのあるとは思うんですけど、なんかただあんまり良くない風潮で処女はダサいみたいな、もっと大切にした方がいいぞっていうのもあるんですけど、
そうですね、まあ、童貞もあの30過ぎたら魔法使いになるっていうじゃないですか。
そうですね、結構みんな最近でもそういう魔法使いになっちゃう人も多そうですけどね、なんかメディアとかでニュースとか見ると。
そうですね、あえてその道を選んでるっていう。
そうですね、
まあ、
装飾系なのか美食系なのか。
そうですね、
美食になりすぎてるところも結構あるかもしれないですけどね。
そうですね、
理想が高いというか、俺が言えたぎりではないんですけども。
いえいえいえ、はい、なるほど。つまりまあ童貞、例えばその自分が理想とした女性と最初したいとか、
はい、
例えばセックスに対してもあのこういう人としたくてこういう人としたくないっていうのってあります？
そうですね、まあ俺もその22歳とちょいで、はい、まあ、童貞喪失ですけども、
はい、
そのできなかったのか、それまでチャンスなかったのかっていうと、
はい、
多分そういうわけじゃないとは思うんですよね、はい、やっぱりそこの、はい、なんかまずやるにあたって、
はい、
まあ、やったからには子供ができる可能性っていうのはゼロじゃないじゃないですか。
そうですね、
どんなに否認してても、
はいはい、
なのでやるっていうことは結婚する可能性があるっていう風にまず捉えるじゃないですか。
うん、そうですね、
なんで、うん、その中学だとか高校とかそういう学生の頃、はい、まあ、その俺も、まあ、そこそこ普通に生きてきたので、
はい、
まあ、告白とかもされるわけですけど、
はい、
でもそこで考えるじゃないですか、はい、もうこの子とセックスするのかと、
はい、
この子とセックスしたら結婚する可能性が出てくるのかと。
あ、
そうするといやないなっていうのになって、
はい、
まあ、全部お断りしていくんですよね。
だ
から本当にもう20超えてまで本当に人とお付き合いしたこともなかったですし、はい、そうなんですよね。
僕が思う童貞っていうのは、
はい、
誰とするっていうのはあんまりこだわりがなかったので、
うん、
そのあたりがね。それであの例えば今の若い子とかで話を聞いたりすると、はい、お付き合いするとかになった時に、うん、
はい、
いや、あのチャンスがあったりとか向こうがこう、あのこう好意を持ってても、
はい、
とりあえず付き合わないとかとりあえずやらないっていう感じの子が多いなっていうのがあるんですよね。
なるほど。
あの俺は別にあの、はい、例えば自分が好みでなくてすごく美人でも、はい、すげえブスでもすげえ、
はい、あれでもデブでも、はい、
はい、デブでもとりあえず寝とけと。
なるほど。
そういう考えで生きてきたので、
あ、それが多分はい、いいんですよね。
あのそうした方が、
はい、
いろいろとそのまあ下の話の世界男の話になると、
はい、
まあやらないよりはやった方がいいっていうのが、まあ、一つの答えはあるんですけど、
なるほど、
うん、まあただあのやらない人側の意見もありますよね。そんなのに時間かけてるよりはこっちの方が忙しいっていうのはもちろんあったりとか、はい、そんな時間で別に抱きたくないとかっていうのはあるんですけど、うん、男と女で、まあ、女性は稀にいますけど、
はい、
男がと女が一番違うってところは、うん、例えば風俗行った時に、
はい、
外れの女性が出ても、
はい、
とりあえず、あ、もう立って、
はい、
抜いて、
はい、
帰れるっていうところですよね。
そう、それは多分可能ですよね。全然
可能ですね、
はい、
どんな
あの
化け物が来ても、
モンスター級来ても全然、
もう地雷踏んでも、
はい、
とりあえずは金払ってるし、
はい、
もう行くとこまで行って次行こうと。
そうですね、
そういうのを繰り返し、まあ、風俗遊びとかする場合だと地雷踏んでなんぼなので、
あ、
うん、
そうですね、
はい、恋愛も地雷といったらすげえ失礼になると思うんですけど、
はい、
やっぱいろいろと経験して数じゃなくて、やっぱいろんな数じゃないと思うんですよ、
うん、
時間でもないし、
はい、
時期でもないし、
はい、
その付き合った時期とかでもないし、人数でもないとは僕は思ってるんですけど、まあ数というかそういういろいろな経験をした方が、
はい、
自分もう性に関しては自分のその 考えよりは、うん、まあ下の自分の息子に聞いてまあ欲望のままにいった方が、はい、まあ人生を謳歌できるんじゃないかなと、いろいろ答えが出てくるような気はしてるんですよね。
それは多分ありますよね。それはでもなかなかできないんですよね、やっぱり。
そうですね、
ちょっと分かってはいるんですけどね、なかなか踏み出せない。
そうですね、いろいろとあの皆さん、あのここにいろいろとお悩みを抱えている部分とか、性格的な問題もありますし、決して僕自分が言っているような感じ、僕そんなに社交的っていうか、あのそんなに容姿とかもそんなにいい方では、いい方っていうか、どちらかといえばもうブサイクなので、どういう風な感じ で、はい、女性も結構まあかっこいい人がいいとか面白い人がいいっていうのはありますけど、うん、まあ、男性とも同じでいろんな人いますから、
はい
はい、まあ、決して、はい、それで、あのそれが一番だとは思ってないので、うん、だからあのもし今聞いていらっしゃる若い方がいらっしゃれば、うん、もうそういうのは取り払ってありのままでいけば、まあ美味しい思いできるんじゃないかなと。
なるほど。ただこれも高校生とか聞いてるっていう可能性も一応あるわけじゃないですか。でも高校生だ、俺がそのまあ童貞って何って話ちょっと戻っちゃうところもあるんですけど、その童貞はできれば二十歳過ぎるまでちゃんと大切にしといてほしいんですよね。これ聞いちゃっていいかはあれなんですけど、
はい、
武さんはいつ何歳で童貞って卒業されましたか？
僕はですね16か7ぐらいですね。
16なんですよね。
高校生の時ですね。
あ、それまあもちろんそれも一つなんですけど、やっぱり20歳超えた時まで童貞を持っているっていうのは、俺はその逆に、まあ、いろんな女性と関係持つとかの方が人生謳歌できるとか、そのいろんな経験できるからいいと思うんですけど、20歳超えてまあその童貞を熟成させた方がちょっと人間少し深くなるというか、そっちの世界では、
ね、ありますね。
なので高校生にはまあどっちを選ぶかっていう話になりますけど、
そうですね、
俺は20歳過ぎまでちょっと取っといてくれた方がそのまあ男性のそういう方の苦悩ですかね。
そうですね、
その辺もあるんで。
ありますね。
まあただ行き過ぎるとやっぱし魔法使いになっちゃうんで。
そうですね、
20代前半ぐらいで捨てるのがなんかちょうど、あのいいところも悪いところもいいところなのかなと思って。
ありますね。僕が思うのは、はい、パルさん、僕今年も41なんですけど、
はい、
そのまあ童貞を捨てた年がそれになっていたとして、あなったとしてはなったんですけど、はい、例えばもうそこからずっと、毎年セックスしてたっていうわけでもないんですよ。やっぱり人生って波があって、はいはい、仕事もそうですし恋愛もそうですし、そのいろいろと波があって、やっぱり僕自身もそのセックスに対してやっぱりやりたくてもできない年があったんですよ、
はいはい、
うん、でやっぱりこうやってた時もあるし、はい、やっぱ彼女とかそういうパートナーが見つからなくて苦悩してた時期もあったので、やっぱこう人生ってやっぱ波があるので、それに逆らわず、
あ、来てるんであれば
行った方がいいと思います。
なるほど、
はい、
なかなか波に乗れない人生で来てるんですけどね
それ皆さん人それぞれなので、いつ来るかはあのその10代20代30代40代と、
はい、
いつ来るかはわからないですけど、必ずやっぱり人生にはその恋愛とか、
はい、
そのまあ、セックスもそうですし仕事もそうですし、はい、幸も不幸もいろいろ不幸なことも起きますし、そういうのはやっぱ波がありますから、必ずそういう風に準備をしとくっていうのは、
あ、そうです、何かあった時のすぐに動けるようにと。
そうですね、
それはありますよね。
それで、今まあラジオを始めたきっかけと、はい、まあ、春さんの思いと、
今日のトークはここまでです。また来週続きをお楽しみください。